月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eli. This is June 2nd issue. Today we are going to talk about home education.
6月2番目のプログラムは家庭教育についてお話をします。
応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
ハルヒトです。
今日の収録はちょっと変わったところでやっています。鳥の声とか火が燃える音、あと車の音も聞こえるかもしれませんね。ここ民店の新しい基地で収録をしています。
なんかしかも外だもんね。
そう今日は曇りなのでそんなに暑くもなくいい天気ですね、
うん、
気持ちいいよねここね、
うんうん、
自然がいっぱいです。
ところで何話すの、
はい、今日はホームエデュケーション、家庭教育についてお話をするんですけど、
うん、
日曜版では算数っていうことでね、うん、お話をしました、
うん、
で今日はもうちょっと年齢を下げたお子さんの対象にお話をしていきますね、
うん
うん、で今日のお話っていうのはだから幼児さんかな、
まあ、ね、昨日の話も幼児も入ってたんだけどね、
うんうん、
要はお風呂の中で数数えようよとか、
うんうん、
っていうことだったんだけど、
はい、
もう少し分かりやすく、
ああ。そうですね、
そうどう接したらいいかみたいなことが話せたらいいかなっていう気はしているね、
はい、
まあ、どういうふうにしたってね、うん、なかなかやっぱりラジオじゃ伝わりにくいところがあるから、
うんうん、
後々やっぱりね、うん、親御さんのための勉強会とか、うん、そんなものを企画してあげるといいとは思うけどね、
うん、そうですね、
うん、親子連れで参加できることとかね、
うん、
いろいろカードゲームとかあるじゃない、
そうですね、そこで一緒にやってあげたらいいですもんね、
うん
うんなんか数の数え方もね、
うん、
思い込みがあるからね、
うん、
どうしてもね、
うん
うん、1から100までこう順番に数えることしか頭に浮かばなかったりとかね、
うん、
しますよね、
うんうん、なんかね、勉強させようとかね、頭良くしてやろうとかって親が思えば思うほどね、
うん、
なんかつまんないことやっちゃうんだよ。
わかります、
うん、
わかります。
そして大概はね、うん、熱心な親御さんは、
うん、
なんか偉い先生に聞いちゃったりとか、
そうですね、
いいことと思ってやるんですね、
そう、育児本を読んでしまったりとか、
うん、
ね、育児本なんか読んじゃダメなの絶対に、
うん、
ドツボにはまるから、
うん、私無駄だったなと思いましたもん、
うん、
育児本買って、
うん
うん、
ね、親が一番の手本なのよ、
うん、そうですね、
親ができることをそのまま子供がやってくれるんだからさ、
うんうんうん、
だから育児本じゃないっていうのがそこなんだよ、
うん、育児本に書いてあるようになんかなりゃしませんもんね。
それとね、
うん、
現代教育って体系化されていてね、
うんうんうん、
所詮は文科省が言った通りなんだよ、
うんうん、
だから何歳の時に何をやらなければならないとかさ、
すごい無駄ね、
うん、ちなみに幼稚園と保育園は省庁が違うから多少違うんだよ、
うん、そうそうそう、
うん、でも幼稚園側は文科省なんだよね、
うんう
ん、だから4歳の時にはこれこれこういうことができないといけませんみたいなさ、
あ、
まあ、いけませんって書き方ではないんだけど、うんうん、 まあ、それに準じた指導の仕方をするでしょ、うん、あれがまずいのよとても、うん、
基準がね、
そう、
誰が作った基準なのって思います
よ。そうそう、うん、でね、できる子できない子いていいのよ、
うんうんうん、
でそんなことよりも、うん、日常を親子で何をしているかが大事なんだよね、
ね、うん、楽しむっていうことをね、
うんうん、例えば親子の信頼関係を図るのに、
うん、
手をつないで歩いた時に、
うん、
目をつぶらせる、
あ、
うちではやりましたね、
うん
うん、
そして逆をやるの今度、
うんうん、
親が手をつない手をつないで、うん、ちゃんと手、あ、じゃあお父さんのことちゃんと引っ張ってってねって、
あ、
お父さんが電信柱にぶつからないようにねってやったよね、ハル。
やりましたね。何度ぶつけましたっけ。
いや、すごいぶつかってる。
まあ体の大きさが違うからね、なんか感覚もね違ったりするんだろうけどね。
あとね、うん、お父さん操縦ゲームをやろうとかって、うん、肩車してあげる、
うん、
そしてお父さんの目を子供の手で隠してもらって、
うん、
当然お父さんは前が見えないよ、
うんうんうんうん、
フラフラだよ、
うん、
でも子供がお父さんの首を持って操縦するんだ。すごく危険。
危険ですね。
で足元に何か障害物があったりすると、うん、子供がストップってこう、
あ、
合図を送るとか喋、
うんうん、
るとかね、
うんうんうん、
それ親子の信頼関係を作る遊びね、
うんうん、
危ないよ。リスナーの皆さん真似しちゃダメですよこれ。まあ鬼の世界ではそんなことやってるよという話ね、
うんうんうん、
やっていたよかな、
うん、私もね、車を運転してて、うん、子供を助手席に乗せていて、うん、で別れ道が出てきたら右行く左行くとか言ってやってましたね、
あ、
うん、で結局どこで出るか分からんのよ、
はいはいはいはい、
うん、でもそれでもね、うん、楽しかったですね、
うんうん、でそういうのでね信頼感を作り上げていくっていうのが結構大事で、
うんうん、
そしてあとはね、子供賢くしたかったらね親が質問上手になることね、
あ、うん、そうね、なんかいつも親が代わりに答えるっていう、ね、うん、場面がすごくよくありますもんね、
うんう
ん、
だからしっかりとやっぱり子供に答えさせるっていうことが大事で、
うん、
親はね子供から教わるの、
うん、そうですね、うん、
そしてね小さい子供って実は難しい漢字を覚えるの得意なんだよ。
ああ、そうですね、
覚えてますね、うん、その簡単に普段使う日常の漢字よりは、
うん、
なんか難しくて、うん、そうって思うようなも覚えたりします、ね、
そう、画数の多い子、うん、
はいはいはい。
そういうの子供得意よ。
そうですね、うん、かまどとかね、
うん、
なんかね、ようわからん昔の字をね、
そう、う
ん、覚えてますね。
なのでこれはなんだとかって聞いてあげたらいい、
うんうん、そうですね。で
お父さんはこの字が読めないんだけどこれ何教えてとか、
すごい喜んで教えてくれますよね、うんうん、質問するとね、
うんうん、それから出かけた時にね、
うん、
うちが徹底的にやったのは、うん、現在地を探せない
、
やりましたね、
うん
うん、
案内板があちこちに出てるでしょ、
はい、
でね結構びっくりするのが、うん、修学旅行生なんかをこう後ろからこう眺めてると、
うん、
目的地を探してるのよ、
うんうんうん、
違うんだよ、現在地を探すんだよ先に、うん、地図ってね、
うん、
なぜでしょう。
どっち向いていったらわかんいいか分かんないから、
そう、うん、現在地の次に探すものは何でしょう。
近場にある目印、
うーん、なんだけどね、
うん、
その地図がね、
うん、
北向きなのか南向きなのか西向きなのか東向きなのか、
どっちの方向向いてるかって言われ
ます、うんうん、
そう、基本的に地図って北向きで書くのがまあ一般ルールじゃん、うん、
はい、
だけどね案内板に限って言うとそうじゃないものって結構多いのよ、
うん、
非常に省略して書かれていたりするでしょ、う
ん、はい、
でその時に北がどっちなのかっていうのと現在地と目的地の関係ない、
うん、
だから修学旅行のねそういう目的地をから探している子たちを見ると、あ、この子は地図読めない子なんだなってわかるし、
うんうん、
多分迷うんだろうなって思うわけ。
あと地図に関して言うと、最近ナビゲーションアプリがすごい進化してるじゃないですか、うん、目的地を入れたらそこまで案内してくれるとか、うん、ただそれを使っても道に迷って遅くなりましたっていう人いるんですよね、
うんうんうん、
でそういう人って地図に使われてると思うんですよ。
終わっとるんだよ、
はい、でその地図を自分で読んでないのでぐるぐる回るのであって、うん、で地図って、まあ、現在地がなくても目の前の通りが例えば国道何号線でそこにコンビニがあってとかって言ったら分かるじゃないですか、
うん、どっち行ったらいいかね。
そうそうそうそう、うん、そういうのをねやっておく必要がありますよね、
うん、
全て頼るのではなくて、
うんうん、
まあなのでね今の話っていうのはねこれは幼児と親の関係性でいくと、うん、それをクイズっぽくね現在地はどこだってやるんだよ、
うんうんうん、
で必ずね矢印なり赤い字なりで現在地って、
うんうんうん、書いてありますね。
書いてあるよね、
うん、そしたら現在地っていう漢字も覚えるわね。
うん、あのね漢字を覚えるという感覚ではなくて、
うん、
あえてねその漢字だとかなんだとかって言わないの、
うんうん、
これが現在地のマークって、
うんうん、
言って、ね、次からはもうそれを見つけるから勝手に、
うんうんうん、ほんと
ほんと、うん、だから漢字を覚えたっていうような受け取り方は多分してないはず、
うん、私親も漢字を覚えたなっていうイメージを知ってた方がええかもわからんね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね何かを教えるんじゃないんだ。とにかく尋ねる、
うん、
子供に、
うん、
聞いてみる、問題を出す、
うん、
で時に親はわからないふりをするのが大事なんだよ、
うん、何でも教え込もうとしたらね、
うん
うん、ちょっと用ないわね、
うん、でスーパーに買い物に行くでしょ、
はい、
そしたらね、うん、お肉のコーナーあたりでもやしってどこにあるんだろうとか尋ねんのよ子供に、
うん、
これ何を意図してるか分かる？
見つけ関連性
つなげるってことですよね。そうそうそうそう、
お肉のコーナーにもやしはないし、
そうそうそうそう、でもやしっていうのが野菜だと分かってるなら、
うんうん、
野菜のコーナーに行けばいいっていう、うんうんうん、その抽象度の問題なんだよ、
は
い、
うん、抽象度を高くしてあげる。
そう、
うん、
あのね青いリンゴを見ても、
うん、
赤いリンゴを見てもリンゴって分かるのは、
うん、
これは人間の抽象度の高さなんだ、
うんうん、
だけどちっちゃなお子さんの場合はね、はい、梨を見せてもリンゴって言っちゃう。
あ、レタス見てもキャベツみたいな。
そうそうそうそうそう。
たまに白菜が混じったみたいな感じありますよね。
だからそこはね、まあ昨日春人とは食卓教育のことについてもちょっと話触れたんだけど、うん、買い物教育、
うんうん、
で、うん、イワシとアジとサバの違いとかさ、
うんうん、
まあ、パックされてるからね最近はあれだけどね、
うん、
姿のまま売ってくれてるようなお魚屋さんに行って、
うんうん、
これがアジこれがサバとか、
うん、
これはなんだとかってやればいい、
うんうん、
そうですね、うん、でスーパーもあのお買い物に行く時間じゃなくて朝早く行って見せるっていうのもありですしね、
うんうん、
朝だったらその魚の姿のまま置かれているので、
うんうん、置いてるところもあるよね、
うん
うん、そうね、なんかそうするとなんか教えようとしちゃうと図鑑買って教え込んでみたいなのがね、
うん
うん、結構ありがちだけどやっぱり実物にかなうものないね。
そう、
うん、
で図鑑はね置いとく必要はあんだよ、
うんうんうん、
ただできるだけねその幼児向けとかってやめた方がいい、
うんうん、
もう中学生が見ても大丈夫なような図鑑がいいと思う。
ああそうね、
うん
うん、
でねあえてそれをね親から開いてみるとかっていうことはあんまりしなくてよくてね、
うん、
このお魚なんだっけなとかってあえてわからないふりしてね、
うん、
子供に調べてもらうとかさ、
うんうん、
どんな形してたっけねとか
さそれを書いてもらうとかってありかもしれない、ね、
ありありあり、
うん、
それこそね昨日ラジオでねある人と話したやつでは数を数えるってやったんだけど、
うんうん、
そしたらさイカの足とかさタコの足とか 数えさせるといいよね。
そうですね、うん、
そして絵を描いてもらうとかね、
うんうんうん、一緒に楽しむのがいいね、
うんうん、なんかね、とにかく何でもそうだけど特にちっちゃいうちはね、
うん、
あの親がね、
はい、
何かを教え込もうとは、いや、うん、本当はしてるの、
うんうんうんうん、
そこをぐっとこらえて尋ねるとか、うん、遊ぶとかなんだよ、
うんうん、なんかあの数を数えましょうみたいな話をね、うん、するとね、あのよく聞くのがね、途中で子供がふざけ始めてね、うん、一緒に数数えられなくなっちゃうっていうのがねあるけど、でもそれ一緒に楽しんだらいいですよね。 その日のうちに全部数えさそうとしてるわけじゃないからね。
うちではさ、
はい、
はるくんが何か物数えてるときに俺何やってたっけ、
すごい邪魔された記憶があります
けど
ね。
なんかね、バラバラの例えばブロックとかたくさんあるものを、うんうん、はるくんがこう数え始めるでしょ、うん、そしたら横で俺が17、36、42、5、8とか適当な数字をどんどん言って、
うんうん、
自分が数えていた数字を忘れさせるの、
うん、怒るでしょ。
いや怒るでしょ、
うんうんうん、
怒っていいのよ、
うんうん、
で今度やり返してくるから、
あ
でもお父さんは間違いないよってそれはだって大人の知恵さ。
そうですね、
うんうん、大人の知恵を見せつけて悔しがらせる、
うん、
こういうのも大事かもしれない、
うん、
それは考え始めますもんね。
そう、
どうやったらちょっと言われても数えられるか、
うん
うん、
あとはねカードゲームとかボードゲームだね、
はい、
で、
うん、
一番最初に多分やったら面白いだろうと思われるのが、うん、あんまりこうルールが難しくないやつで神経衰弱、
あ
同じ数が出たら自分のものっていう感じで教えるんですね、
うん
うんうん、
だから子供はね、あの手がちっちゃかったりとかさ、
うん、
目線が幅広くなかったりとかするんで、トランプ全部使わなくてもいい、
うんうんうん、
どのカードが好きとかって、ダイヤがいい、ハートがいい、スペードがいい、ローバーがいいとかって聞いて、うんうん、じゃあ赤いダイヤとハートだけでやってみようと、
うんうん、
しかも絵札も抜いちゃっていいのよ、
うんうんうん、
すると枚数が少ないでしょ、
うん、
そんな中で神経衰弱をやっていく、
うんうん、
あっという間に親が負けるようになる
おじゃるでね、
うん
うん、
だから幼稚園の頃のね、はるくんに俺は勝ったことが一回もないのよ
子供の方が、うん、あのあれ能力高いですからね、
うん
うん、ですね。
まあだからそんなことしてね、遊んでると数字なんかもね普通に覚えるし、
うんうん
うん、あとはね子供と約束をするだな、何時にどこどこで会おうね、
うん、
家の近所でいいのよ、
うんうん、
公園のところで3時半ねとか、うん、
あそうすると距離と速さとかの感覚が身につくわね。
家を何時に出なきゃいけないか、でね、時間が分かんない時からそれをやるのよ、
うん、
なんか時計が読めるようになってからそれをやるって、まあ、大間違いだから、
うん、
いいんだよ今3時半とか適当なこと言ってりゃいいんだからさでその頃は別に、
うん、
お母さん今これは何時とかって、
うんうん、
興味を持って聞いてくれたらいいだけだから、
うんうん、
だから子供にとってじゃあお父さんと待ち合わせの時間が、
うん、
お父さんと遊ぶのが楽しいっていうことであれば、
うん、
ねえねえお母さん今何時って聞くでしょ、
うんうん、
それでいいのよ、
うん、
でお母さんがまだ2時よとか、
うん、
あと1時間あるよとか、
うんうん、
時計を時計って認識できていればそれでいいんですね。
そう
でその時計を見てお母さん今何時って聞いて2時って答えてくれたら、
うん、
その文字盤が、あ2時を示してるんだなっていうのを
なんとなく分かれば、
うん、
そうやって分かるようになっていくの、
はいはいはい、
教え込まなくても。だからねよく小学校入ってね時計の授業とか問題出すでしょ、
うんうん、そうそうそうそう、
やめたらいいのにと思う
あの小学校2年生で塾に来られる方が結構多いですよ。時計問題が分かんないからって言って、
うん
うん、 だから来なくていいですよって、うん、慣れたら分かるからね、
うん、でね、まあちょっと毒舌になっちゃうけどね、このラジオを聞いてるリスナーさんはね、
うん、
もしそういうどうすればいいんだろう、
うん、
ってなった時にね、うん、まあ、時計だけじゃないよ、いろんな子供に対する指導ね、うん、どうすればいいんだろうってなった時に、
うん、
よく考えてほしい。
そうね、
安易にね、
うん、
育児本に頼ってほしくない、
うん、でね、
どこまで頼るんですかっていう話になるよ。
そうですね、
あのね、
はい、
子供ができるでしょ、
うんうん、
でついついわからないから育児本を読もうとする、うん、その前に読んじゃいけないわけじゃないけど考える、
うん、
どうすべきだろうかって、
うん、
でその次に聞くのはお母さんに聞く、
うんうん、
つまりおばあちゃんとか、
うん、
ね、聞くの、私はどうやって育てられたって、
うん、
どんなことやってたのって、
うん、
そしてもう一回考える、
うん、
だってね、もし小さい頃から育児本に頼ってしまったら、その子が高校卒業するぐらいまでずっと育児本に頼んなきゃいけないよ、う
ん、で育児本に頼ってるとそれだけじゃないですもんね、他の、うん、頼りがちになってしまいますもん、
うんうん、
そう、うん、そうね、うん、頼る人は何でも頼るよね、そ
う
そ
う、うん、でね、その子にどうなってほしいかっていうイメージを先に親が持たなきゃいけない、
うんうん、
例えばね、その地図に迷わない、どこに行っても現在地が分かって旅上手に育てたいなっていうんだったら、
うん、
日頃からそういうことやったらいいわけでしょ、
うん
うん、数字好きの子に育てたいなと思うんだったら、
うんうん、
たくさんの数字に振り合わせたらいいでしょ、
うんうん、そうですね、
うんうん、本をたくさん読む子になってほしいなっていうんだったら本を読む姿をたくさん見せればいいじゃん、
うんうんうん、そういうことよくありますよね、
うんうん、
やっぱり親の姿を見てるから、うん、親御さんが得意なことを子供も得意になるんですよね、
うん
うん、だからそれと同じっていうことですよね、うん、
ただたまにこう親がやっていて親が子供にこう押し付けて子供がそれを嫌いになるとかってありますよ
ね。ああ、それね、あの子供にね、ちっちゃい子に算数を教えましょうみたいなのがあるんですよ。あの私塾をやっているので、
うん、
あのちっちゃい子の算数とかあるんですけど、うん、足し算教えたりするのがね、
うん、
まあ難しいこと、うん、
まあそれはそうだな、引き算からの方が簡単だからな、
うん、
引き算と割り算が分かれば足し算と掛け算は後から分かってくるでね、
うん、
非常に単純な話なんだけどね、
うん、
でね、式を教えるから分かんなくなるんだよ、
うんうんうん、
まあ、これ昨日も話したんだよね。
そうです
ね、まず数字の概念がすごく大事で、
うんうん、
いろんな数え方を覚えるのが大事だし、
うん、
か数え方を思いつくって言った方がいいかな。
あ、
そうですね、
うん、
その式の話もあのよく計算の話をすると、うん、電卓でいいっていう人がいるじゃないですか。
あ、
ただその式が思いつかなかったりだとか、
うん、
数字の概念のそのものがなかったら電卓も使えませんもんね。
そうそう、
あの電卓もねよく間違えんのよ、打ち間違えてね、
うん、
だけどあれこれ5倍だからこの数字が出るのおかしいとかさ、
うんうんうん、ピンとこないとね、
うんうん、あれ7かけたんだけどこの子絶対おかしいとかさ、
うんうんうん、そういう感覚も分かんないですもんね、
うん
うん
う
ん、あの小学校になって算数とかにつまずいてる子はだからそこまで帰ってあげないといけないっていう、ね、
そうよ、そうよ、うん、
だから今は幼児の話をしてるんですけど、
うん、
その小学生なんかでね、
うん、
こう算数とかができないお子さんにも役立つ話ですよね、これ、う
ん、あのね、
うん、
小学校でも中学校、小学校中等以上、それからまあ中学校で算数とか数学につまずく子ってもっと後ろに下がった方がいいのよ、
うん、
ただね中学生ぐらいになって、
うん、
数を数えましょうとかやると反発来るで、
うん、でしょ、うん、そうそうそうそう、うん、
でも反発来ないやり方がある。
お、それ知りたいですね。
銭だよ銭を数えさせるんだよ。
銭ね、
目の前で1万円入れたらピッピッピッピッってね、
あ
親がやってあげるのピッピッピッピッって、
うん、
で扇のようにしてこう仰いでる
一万ゼニーが
一万ゼニーだぜとかでそれをどう数えていくかとかさ、
うん、
でお財布の中に例えば1万円札10枚が束になっていて、うんうん、10万円目で折り返して止めてたりするでしょ、
はいはいはい
ね、それが3束入ってると30万だよねと、
うんうん、
いうのを見せてあげたりとか、
うんうん
う
ん、
そうやって数えるっていうところ、それからねカウントダウンをやっぱりさせるんだよ。
うんうんうん、
お金ってね使うとなくなるでしょ、う
ん、そうか
すぐ消えますもんね。
そう
だからちょうどいいんだよ。
うん、あのお金でイメージするとすぐ解いたりするよね、
うん
う
ん、
ああいう子たち
ね。あとね、あのそういう何小さい頃にあんまり数を数えてなくて、小学校中等以上中学校ぐらいでつまずいてる子ってね、
はい、
もう一回計算をさせようとすると、
うん、
嫌がるでしょ。
嫌がりますね、
単純な計算ってね、うんうん、なかなか言うこと聞いてくれませんよ、
うん、
そこでやっぱりさっきとは違う話だけどゼニーを使うんだよ
ゼニー
ゼニー
今度はこうゼニーですか。ダラーですか、
うん、ダラーとか、
うんうん、
ポンドとか、
うん、
要は交換をするっていうことを一緒に考えるの、
うんうん、
だ海外旅行に行くのがいい、
うんうん、
そして両替商に提示してあるレート表を見て一緒に計算してみるんだよ、
うん、
でうちではそれやりましたね。なんか空港は高いから違うところで買えようとか、
うんうん、闇の両替商のとこ行くぞとか、
ね、なんかやってましたね、
うん、
すごいイメージつくね、
うん
うん、
なんと現地のさ、うん、雑貨屋さんみたいなところで変えてもらう方が良かったりする、
う
ん、闇両替商が結構いるの。
ああそうなんですか、
うん、日本以外の国ではね、
うんうんうん、本当
行ったよねそういうとこね結局ね。
へえ、そりゃいいね、
うん
うん、
で両替をするでしょ、
うん、
同じような価値で交換するわけなんだけど、
うんうん、
元へ戻すと目減りするのよ。
あ
なぜって
あ
まあ手数料取られてるからなんだけど、うんうんうん、それ以外にもね為替って変動するでしょ、
うんうん、
なので、うん、ある程度そいや常に1秒の間何本もこう変動したりするわけだからね、
うんうん、
リアルタイムでずっと計算するっていうわけじゃなくて、
うんうん、
なんとなくでいいから、
うん、
2ヶ月前より今円の価値って高いんだね安いんだねとか、
うんうんうん、
っていうようなことを考える、
はい、はい、盛り上がってまいりましたがお時間がまいりましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。
夢の種。
はい、今日は家庭教育っていうことについてお話をしましたが、リスナーの皆さんどう思われましたか？子どもにあれこれ教え込もうとするんではなくって、日常のこと、日常でたくさん教えられることはありますよ。で、あのちょっとね楽しむっていうところをね視点を持ってやってみていただいたらいいと思います。で、みんな天才化機構では今後も今ね家庭学習をどうやって教えていけばいいのかっていうことをね皆さんにお伝えする機会をたくさん作っていきますからね、ホームページみんな天才化機構検索してアクセスしてください。はい、ではバイバイで締めます。せーの、バイバーイ。